恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は衆議院議員選挙の投票日です。日本の政治が大きく変わると予想されているのですが、それを見越して今日の説教題を決めたわけではありませんので、どうぞご理解ください。新しい日が来た。来週の説教題は新旧交代。これも政治とは関係ございません。それにどんなに大きな変化が政治の世界に起こったとしても、それは旧約聖書伝道者の書第一章にある通りです。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。火の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。先にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。人間が作り出すどんな新しいものも、そのうちに古び陳腐なものになり、忘れられてゆき、また別の新しいものと言われるものに取って代わられるわけです。しかし今日の聖書箇所の中には、真に新しいものが私たちに紹介されるのです。今日の聖書箇所では、初めの契約、または古い契約と新しい契約が対照的に描かれています。初めの契約とは、イスラエルの民がエジプトを脱出してシナイ山でモーセが神から授かった律法に基づく契約で、それを守れば祝福が、しかしそれを破れば裁きが、呪いが与えられるという契約でした。しかしその契約にイスラエルの民は忠実に従うことはありませんでした。繰り返し繰り返し、これでもかこれでもかと言わんばかりに彼らは逆らうのです。そんな民に対して、さらに優れた約束、さらに優れた契約があるとヘブル書は高らかに伝えます。それを示す言葉として、今日のお読みいただいた8節から12節まで、括弧の中で引用されている、延々と引用されているのは、旧約聖書のエレミア書31章からの言葉です。そこで今朝はまずそのエレミアについて、その背景を語らせていただきたいと思うのです。エレミア、預言者エレミアは、エルサレムにほど近いアナトテというレビ人の町で祭司の子供として生まれました。そして彼がまだ青年時代に神様に召されて預言者に立てられます。エレミア書の1章の5節から8節、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた、まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。とても素晴らしいエレミアの証明の箇所です。私も内灘に導かれてきたとき、ちょうど30歳でした。教会に来る方が私の顔を見て、あんたが牧師さん、あんたみたいな若い人が牧師さんと言われたことを忘れることはできないんですけど、気がつくと、あんたが牧師さん、 そんなおじいちゃんが牧師さんと言われるようになってしまいました。あっという間ですけど、エレミアの気持ちがすごくよくわかります。ああ神主よ、ご覧の通り、私はまだ若くてどう語っていいかわかりません、だから嫌ですと。本当にですね、エレミアは預言者として立つのは嫌だったんです。しかし神様に立たされてしまいました。そして彼が立たされた時というのが非常に微妙な時だったのです。イスラエルの国は2つの国、北と南に分裂をしていました。北はイスラエル、そして南はユダ。そしてすでにエレミアの時代には北イスラエルはアッシリアという帝国に国に滅ぼされて亡くなっていました。そしてエレミアのいる南ユダも台頭してきた新バビロニア帝国という強国によって風前の灯火の状態にあったのです。もしもそこでエレミアが民の心を慰め励ますような希望に満ちた言葉を語るんでしたら、人々はエレミアを愛し彼を尊重し彼を優遇したことでしょう。みんな聞きたいのは耳に心地よい言葉を待っているからです。ところがです、このエレミアが神様から授かり語らされたその言葉はその逆でした。民の罪を激しく責め立て、さらには祖国の滅亡を予言させられるということだったのです。エレミアが預言者として立てられたのはエレミア書1章2節を見ると、アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があったとある通り、ヨシア王様の時代です。なんとこのヨシア王様はわずか8歳の時に王位につきます。8歳ですから小学校の3年生ぐらいでしょうか。小学校3年生ぐらいにユダの王様になったこのヨシアさん。しかしこのヨシア王様は歴代のたくさんの王様の中でも非常に素晴らしい政治を行った人物で、後にも先にもヨシアのような王様はいなかったと言われるほどの名君でした。彼は今この国を強い敵の国から守るためには、この国が神様に立ち返ることが必要だと、神様に立ち返るための働きを政策を次々実行していくのです。国中から偶像を取り除き、そして宗教改革を進めていきます。さらにあちこち傷んでいた神殿の補修、宮の補修工事を行います。この主の宮神殿の補修工事の途中で、なんと主の宮神殿のどうか奥深くにこっそり隠されていた律法の書、聖書の写本が祭司ヒルキアの手によって発見されるという大事件が起こります。皆さん、聖書が発見された、何と思うかもしれませんけど、私たちはこうやって66巻の聖書を手にしていつでも好きな時に読むことができる、自分のものとして持つことができるっていうことは驚くべき祝福、恵みなのです。なんとヨシア王様の時代には聖書の言葉そのものがなくなっていたのです。なおそれまでに書かれていた聖書、特にモーセの五書と言われる律法の書がどこにもなかったのです。ところが発見された律法の書、新明記の写本であったろうと言われているんですが、ヨシア王様はその朗読を聞きます。そして聖書の生の朗読を聞きながら、ヨシア王様は神様の御心とそれに比べて自分自身の在り方、自分の国の在り方が何とかけ離れているかに愕然として、彼は自分の着ていた衣を引き裂いて 悲しみと悔い改めを表すのです。それ以来さらに徹底的に国内の宗教改革を進め、国民もその立法の書に示された神様の御心に従いますと誓いを立てます。その様子を第二列王記23章の2節3節からちょっと見てみますと、王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者及び下の者も上の者もすべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。皆さん、そうやって読んでいくと、聞いていくと、万々歳、ああこれでユダの国は安泰だ、王様以下国中の者たちが今明かされた立法の書によって悔い改め、そして従いますと誓いを立てたんですから、そんな時代にエレミアは預言者として立たされたのですから、彼は満足してもう手を叩きながら、そうです、そのように生きていけばあなた方は祝福されるとですね、祝福を語ればいいようなものです。ところがです、心を見られる神様の目に、口で主に従います、心を尽くし精神を尽くして主の言葉を実行しますと誓う民の心は少しも変わっていないこと、現実にやっていることは神様の前に忌まわしい状態であり続けたのです。ですからエレミアの口から出る言葉はますます罪に対する激しい裁き、そして国の滅亡とバビロンへと捉えられていく捕囚の裁きの言葉が発せられ続けられたのです。エレミアはですから涙の預言者と呼ばれています。人々に心地よい言葉を語ることが許されなくて、ただ厳しい裁きの言葉ばっかり語ったわけですから、人々が彼を好いたわけはありません。いや、逆に捕らえて牢屋にぶち込み、彼は苦しめられるわけです。大きな悲しみの中から、しかしそうした厳しい予言の言葉は語られたのです。しかしです、そんな激しい予言の厳しい裁きの言葉が続く中で、ヘブル書の8章が引用したエレミア書の31章はまるで雰囲気が違うのです。旧約聖書の中で多くの人たちがこのエレミア書31章を旧約聖書の中の最高峰と呼んでいます。エレミア31章、例えば3節、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。エレミアにとって神様の現れは遠くから、全く予期していない、期待していない、考えもしない方法で、また内容で神様がエレミアに言葉を与えられたというのです。そこにはどんなに律法の書が読み上げられ、神の御心が知らされても、激しく罪を責められても、ついには敵に国を滅ぼされ外国に引かれていっても、にもかかわらず罪の性質は変わらない、民のありさまに絶望的な思いに駆られ、悲しみの涙の尽きないエレミアにとって それは希望にあふれた将来が込められていたのです。 そのまさに希望の約束をヘブル書の記者も引用するのです。ヘブル書の8章に帰りまして、ヘブル書の8章8節後半、主が言われる、見よ日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、その新しい日やってくるという、その新しい契約の日に神様がなしてくださることをまとめると3つです。第1番目、実節。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの民となり、彼らは私の民となる。なんと、その新しい日には、神の律法、神の掟が人の思いの中に入れられ、心に書きつけられるというのです。皆さん、神様がモーセに与えた、例えばあの十戒は、どこに刻まれました？二枚の石の板に刻まれました。しかし、それがどれだけ正しい言葉であっても、悲しいことに罪の中に生まれ、罪人の性質を持ち、誘惑に抵抗して勝つことのできない弱さを持つ私たちにとって、それはただ罪の自覚を与えることはあっても、罪を犯すことをとどめる、罪を犯すことから私たちを引き止める力にはなり得ないのです。例えばです。殺してはならないという神の掟、私たちは心からアーメン、その通りです、人を殺すことはいけません、間違っていますとうなずくことができます。しかし殺すということは何も剣や武器によらないでも殺すことができるのです。もしもあなたが誰かを憎んでいるなら、誰かを妬んでいるなら、誰かを軽蔑しているなら、あんな人いなければいいと心で願っているなら、あなたはすでに殺人を犯しているのです。一体そのような基準で振り返れば、私たちは一体どれだけ心で言葉で殺人を犯してきたことでしょう。私たちは正しい立派な言葉にはこと書かないのです。しかし必要なのは正しい言葉だけではなくて、正しい言葉と同時にそれを行うことができる性質と力です。パウロは自分自身を見つめて、自分がなんと無力で失敗ばかりを犯し、罪深さでを持っているかを嫌というほど味わっていました。皆さんがローマ人の手紙の第7章を見ると、これは何だと思うぐらいパウロが正直にその心のありのままの姿を私たちに見せてくれています。それはパウロがクリスチャンになる以前の心を私たちに紹介してくれているんではないんです。キリストにあって第一と言われるパウロが、その状態の中で今の自分の心のありさま、生まれながらの私のうちにある肉の性質はこうだと見せてくれているのがローマ書の7章、例えば7章の15節、私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。また18節からあと、私は私のうちに、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。 そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。皆さん、パウロのそのような正直な告白に、あなたもその通りです、それは私のことですと頷かないでしょうか。まあパウロはひどい、私の方もっと立派よと言えるでしょうか。自分のしたいと思う良いことはできない、自分がしたくない、そんなこと考えたくないと思う、そればっかりを気がついたら考えている自分の醜さに私たちも気づかないでしょうか。そんな弱さ、無力さの中にいる私たちに神様が与えてくださった約束は、なんと神の律法が石の板2枚ではなくて、私たちそれぞれの思いの中に、心に刻まれるというのです。外側に律法があるんじゃなくて、あなたの私の思いの中に、心に神様の思いが、神の御心が、自分の思いとして自分の願いとして持つようになるというのです。すごいと思いません？律法があなたの思いになる、あなたの願いになる。一体それはどういうことなんでしょう？それは一つには神聖の恵み、新しく生まれ変わるという恵み、神様による新しい誕生のことを指しているでしょう。私たちの生まれながらの古い性質のままでは、どんなに正しい立派な教えを聞いてもそれを行うことはできません。昔聞いた例え話に、豚をペットにした人の話があります。皆さんもいろんなペットを飼っている方がいると思いますけど、皆さんの中で豚をペットにしているっていう人はいらっしゃらないでしょうね。この人はみんなとはちょっと違うペットを持ちたいと思って考えて、そう、豚をペットにしよう。そしてなんとですね、彼は汚い臭い豚をお風呂に入れるのです。一生懸命全身をゴシゴシゴシゴシ洗いました。そうするとなんと汚い臭い体の中からピンク色になった、とても素敵な豚が登場したのです。わあ、綺麗じゃない、可愛いじゃない。そして彼はですね、その豚に香水を振りかけて、とてもいい香りがする豚にして、そして素敵な首輪を、そして頭に可愛いリボンをつけて、鎖につないで散歩に出たそうです。みんな不思議なペットですけど、まあ可愛いとですね、豚のペットはたちまち町の人気者になりました。ところがです、散歩の途中に汚い泥水のですね、水たまりがあったというのです。豚はその汚い泥水を見つけると、ものすごい力で飼い主を引っ張りながら、とうとうその泥水の中に飛び込んでいって、嬉しそうに体をですね、そこで横たえながら、頭を中に沈めながら、元のまんまの汚い姿になってしまったという話です。どんなにきれいに外側を洗っても、豚の性質はそのままですから、泥の中へと引かれていったわけです。これはただの例え話ではなくて、聖書の中にある言葉なんです。第2ペテロ2章22節、彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。豚はその性質が変わらなければ、どんなに外側をきれいに飾っても、元のまんまの状態に戻っていく。しかしです、罪に慣れ汚れに親しむ性質を持っている私たちが、イエス・キリストを信じるとき、私たちのうちに新しい命が与えられ、神の子供として私たちは新生するのです。その時、私たちのうちに もともとあった古い肉の性質とは別に、清さを愛し、真実を愛し、正しく歩むことを喜びとし、神様の御心に従って歩むことを喜びとする新しい私が与えられるのです。まさにそれこそ、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。の御言葉通りのことが私たちに起こる、そのことを指しているのです。そしてそれはさらにはイエス・キリストを信じるあなたの私のうちに清い神様の霊、聖霊が心の中に来てくださり、3泊4日ぐらい滞在するんではなくて私たちのうちに住んでくださる。皆さん、聖霊なる神が信じるあなたのうちに住んでくださっているということぐらい驚くべき聖書の約束、祝福はないと思うのですが、なんとうちに神ご自身が住んでくださって、私たちの意思に働きかけ、主の御心に従おうと私たちを導いてくださっている。エレミアはそんな日のことを実節で予言したのです。第2番目のエレミアが夢見た将来の新しい日の祝福、それは11節です。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。皆さん、これを読んですぐに意味が分かります？そして、なんていうすごい日だと思いません？誰も町の人に、兄弟に、イエス様を知りましょう、イエス様を知ってくださいと言わなくても、小さいものから大きいものに至るまで、彼らは皆私を知るようになるっていうんですから、すごいなと思います。一体それはどういうことなんでしょう。それはあなた自身がどのようにしてイエス様を知ったか、聖書に出会ったか、教会に来るようになったかを振り返っていただくと分かることです。もちろんそこにはあなたにイエス様を紹介してくれた人、聖書をプレゼントしてくれた人、教会に誘ってくれた人がいたでしょう。しかしそのような人々が用いられるとしても、実は今は驚くべき時代です。それは聖霊なる神様が力強く人々に働きかけて、その心に願いを起こさせて、渇きを与えて、好奇心をかきたてて、聞く心を与えて、理解させて、自分自身に適応させて、信じさせてくださっている、そのような聖霊なる神様が今この時代私たちのうちに働いているというのです。なぜあなたの心に聖書を読んでみたい、教会に行ってみたい、イエス・キリストについて知ってみたい、真理を知りたい、本当の愛を知りたい、心に本当の平安が欲しい、死の恐れから解放されたい、そんな思いが、渇きが、願いがどうして生まれてきたんでしょう。聖書は聖霊の働きだよというのです。聖霊の働きによって今人々のうちに神様を求める、主を知ろうとする思いがかきたてられているというのです。コリント第1の手紙12章の3節、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。ぜひ私たちは信じたいのです。今私たちが生かされているこの時代は驚くべき時代です。聖霊が 力強く働いておられる時代ですから、私たちも忠実にイエス様のことを、福音を人々に語りましょう。私たちの責任はそこまでなんです。私たちは人々の心を捉えてイエス・キリストのところまで連れてくる、そんな働きができる人は誰もいません。人の心を変えることができるのは誰も人間にはありません。それは神様の分です。聖霊なる神様のお働きです。聖霊なる神様が今も変わらず力強く人々のうちに働いてくださっている。私たちが御言葉をただ伝えていくとき、語っていくとき、御言葉と共に働かれる聖霊が今も力強く働いているのだと信じるとき、私たちは大きな励ましと希望が与えられます。私たちはしばしば、あの人は頑固者だから、あの人はカチカチの仏教徒だから、あの人はイエス様を信じることは絶対にないだろう、ありえない、初めから諦めてしまっているところがないでしょうか。実は私たちが初めから、あの人はダメ、あの人も無理、あの人は無駄、私たちがそのように諦めてしまう、そのような思いが実は神様の働きを妨げるのです。イエス様があのふるさとナザレに戻られた時、ナザレの人たちの不信仰のゆえに、そこでは力ある技をなさらなかったとあります。不信仰の雰囲気の中で神様の力ある技はなさらない、ありえないというのです。私たちは聖霊が今も力強く御言葉とともに働いておられるのだと信じるとき、勇気が出てきます。私の責任はそこまで、信じる信じないは私の責任ではない、あとは神様の分だ、なんていう、それは励まし勇気になるでしょう。それでは誰が救われることができるのでしょうかとの問いかけに、イエス様は人にはできないことが神にはできるのですと答えられました。神にはできる、御霊にはできる、私たちはそのような時代に生かされていること、それが11節の驚くべき予言なのです。そして12節第3番目の驚くべき恵みの日の予言です。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。なぜならという言葉で始まります。どうして10節11節でエレミアが夢見た驚くべき聖霊の時代が今来ていると言えるんでしょう。聖霊なる神様が働いて人の心に新しい命を誕生させ、人の魂を救いに導くという御霊の働きがあるんでしょう。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。なぜならイエス・キリストの十字架の贖いが完了し、一切の罪の許しの準備がなされて、そのことによって人々が罪清められ、義と認められた、その贖いが完了したゆえに、実は聖霊がペンテコステの日に注がれてきたのです。ペンテコステの日、五旬節と呼ばれる日に聖霊が注がれるためには、イエス・キリストのあの十字架の贖いが必要だったのです。だから今や聖霊の時代が来たのです。それだけではなくて、第三の恵みの大きな祝福は、神様が罪の許しを、完全な罪の許しを与えてくださる時が来たというのです。旧約聖書の時代、本当の意味での罪の許しを人々はまだ経験できないでいました。罪を犯したことを自覚すると、動物を持って祭司のところに行き、その動物が身代わりに殺されて、血が注がれて、 安心していきなさい、あなたの罪を許されましたと祭司が宣言をします。しかしどんなに動物が殺されても、動物の死によって私たちの良心の咎めが注がれることはないのです。私たちの犯した罪の許しを完全に確信することは、動物がどんなに死んでもダメなのです。なぜなら動物の死はいつの日にか来てくださる救い主の身代わりを指さすための青写真、設計図、模型だったからです。私たちがどれだけおいしいお料理の写真をずっと眺めていても不思議にお腹いっぱいになりません。どんなに顎がほっぺたがおいしそうな写真を見ても舌は喜びません。写真だからです。青写真をいくら見ても罪の許しは確信できなかったのです。しかしすでにイエス・キリストは来てくださり、イエス・キリストは私たちの犯した一切の罪を背負って十字架で死んでくださったゆえに、私たちが受けるべき罪の呪い、神の裁き、地獄を全部受けてくださったゆえに、神はあなたに罪の許しの宣言をくださるのです。私はあなたの不義、私はあなたの罪をもう思い出さない、もうあなたの罪は吹き消された、海の深みに沈めた、私は思い出さない、あなたももう思い出さなくていい、自分の過去の罪のゆえに自分を責める必要はない、それはすでに支払い完了。さあ、三つの祝福を見ました。この三つの祝福、恵みこそエレミアさんが夢見た将来によってやってくる新しい日の姿でした。そこに預言者エレミアの涙と悲しみが癒される希望の日が見られたのです。そしてそれを私たちはその実現の日に今生かされているのです。それがどれほどの祝福であるのか、私たちはそれをどれだけ喜び楽しんでいるでしょう。すると誰か言うかもしれません。いいえ、せっかくですが、残念ながら私はまだそんな祝福を経験していません。心の思いに律法が刻まれている状態とは程遠い状態にいます。自分の心を覗き込むと、なんと自分は惨めで醜くって無力で、私は空っぽみたいな状態なんです。こんな私でもエレミアが予言したその三つの祝福に預かって言えると言えるんですか？言えるのです。自分の心のありのままの姿を見つめて、そこにあなたが自分の醜さ、弱さ、虚しさを認めることができるなら、実はあなたはまさに聖霊の導きの中にいるのです。どうしようもなく弱く醜く汚れている、自分を知らされている、それが実に驚くべき聖霊による導きの結果なのです。そのように自覚するからこそ、そこから救い出してくださるイエス・キリストを私たちは慕い仰ぎ求め、そこでこそ私たちも罪の許しを確信できるのです。もしもです、もしもあなたが、はい、私は確かにその祝福の日に生きています、見てください私は、と宮に登って祈ったあのパリサイ人のようにあなたが言うなら、クエスチョンマークがついてしまいます。あのパリサイ人は神様の前に堂々と立ちながら、神様、私はこんなに正しく立派です、あんなこともこんなこともしています、それに引き換えあの人はこの人はなんと恥ずかしい状態でしょうか、と自らを誇り他人を裁いていました。神はそのようなものを祝福し満たし用いることができないのです。私たちはどこまでもあの主税人のように自分の胸を打ち叩きながら、この罪人の私を憐れんでくださいと祈りながら、 そんなこんなはずべき罪人の頭を憐れみ、許し、清め、用いてくださる主をますます崇めながら、求めながら歩んでいきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、この朝私たちはヘブル書の記者が声高らかに引用したエレミア31章から、あなたが終わりの日に新しい契約を、新しい日を来たらせ、それは驚くべき祝福の日であること、恵みの日であることを今日見ました。今まさに私たちがその祝福の中に、恵みの中に、救いの日の中に置かれていることを知らされ感謝します。なんとイエス・キリストの贖いのゆえに、今聖霊様が私たちのところに来てくださり、私たちのうちに神聖の恵みを与えてくださり、私たちを全く新しく作り変えて、あなたにあるものとしてくださり、また聖霊様が働いて、人々の心に働いて、救いの御業をあの人にこの人になしてくださる、心から感謝をいたします。それら一切がイエス・キリストの罪の贖いのゆえに私たちに可能になっていること、そして私たちに今完全な罪の許しが与えられていること、感謝をいたします。エレミアが憧れたその恵みの日に、今私たちが生かされていることを確信しながら、喜びにあふれ、確信にあふれて、あなたの恵みの中を歩かせてくださるように、今日から始まるこの一週間も、どうぞ聖霊の導きの中で、聖霊の満たしの中で、あなたを崇めつつ歩ましめてください。とうとうイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。